奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずですね、はい、日経の一面トップですね、今日の CO2 回収コスト半減ってやつですね、はい、まあ、何のこと言ってるかあんまり分かんないでしょ
う。そうで、まあまあでもコストが半分になるんだなっていうところがそのまんまですね。でも一応この記事の中は一応読みましたからですけど、うん、はい、日本の技術がまた
あの、ね、日本ってね、はい、素材が強いっていうのがあるんですね、はい、素材の中に膜っていうのがあるんですよ、
はい、
で膜で割と有名な使い方はあの海水から水を作るやつ、真水を作るやつ、
はいはいはい、
海ほらあのアラブの方だとかは、はい、やっぱりお水がない、海はあるけど目の前に、はい、そういう時に
飲めないですもんね、海水
飲めないから、はい、その海水をその膜でこすと、はい、下に水が出てくるっていうやつですね、はい、まあ、圧をかけないといけないんですけど、
はい、
そんな風にそういう特殊な膜を作るの得意だったわけですよ、はい、なので二酸化炭素の回収にしても膜でいきます。
うーん、なるほど。
いや本当にそんなんでできんのっていう感じなんだけど、
なんかそうですね、膜で二酸化炭素をね、捕まえられるのかっていう、はい、
あの 今すでにやっている二酸化炭素の吸収方法は、
はい、
まあ、アミン液っていうんだけども、アミンっていうのが入った水溶液に、
はい、
あの二酸化炭素の入った空気をボコボコボコボコボコってやるんですよ、
はい、
ボコボコボコってやるとそのアミンが吸収してくる、
うん、
問題はそこに二酸化炭素は入ってるんだけど、そこに二酸化炭素の溶けたものから二酸化炭素だけ取り出すためには温めなきゃいけないのね、
はい、あ、なるほどね、う
ん、はい、ということは温めるのに熱を使うわけでしょ、
エネルギー使っちゃうってことですね。
そういうことなんですよ、
は
い、
あと化学物質が必要になっちゃう、
うわ、そうなんですよ、
溶かすっていう、
そうなんです、うん、あと膜だとね、はい、意外とそういうことは必要はないわけなんですが、
はい
はいはい、まあそうは言ってもあの技術はなかなか難しくてですね、はい、これを日東電工あたりが分離膜ですね、
はい、
これでいくと、まあ、アミンよりもアミンを使う、やアミン水溶液ですね、
はい、
を使うよりもエネルギーが半分ぐらいになります。
うーん、
これ高分子材料ですね、
はい、
で、だいたい 90% ぐらい回収できると。
うん、あ、でもかなりの量回収できるってことですね。
そうなんです、はい、ただね、やっぱりね9割型程度なんですよ、
はい、
で、あの JFE ってあの鉄鋼業のね、はい、あの JFE エンジニアリングはこの膜とからゼオライトって言って、ゼオライトっていうのはあの超ちっちゃな多孔性の結晶です。多孔性って分かります？あのセラミックみたいな、あのもうちっちゃな穴が大量に開いてるやつです。
うん、
でこれを組み合わせると99% になるんですって、
はい、なるほどね、
99.5% 吸収できる、はい、なのであのこれでやります。トーレは炭素繊維の分離膜、まあ、ね、確かにトーレはそうですよね、
はい、
でもうすでになんかこういうことを研究みんな始めているわけですね。これはあの、はい、日本的にはいわゆるそのカーボンニュートラルと言われてるね、気候変動対策なんですが、はい、これの切り札になるんですね。
なるほどね、はい、
まあ、実際問題、二酸化炭素ってきちっと分離できれば二酸化炭素自体が商品になる
ん
ですよ。
なるほど。
だいたいほらあの舞台でうわーって白い煙が出るのも
ドライアイス、ドライアイス、はい、
でしょ、
はい、
あれ二酸化炭素ですよね。
なるほどね、はい、
っていうかあとあの温室で野菜を育てるときに、
うん、はい、
実は二酸化炭素を入れると、
うんうん、
あの、はい、育ちが早くなるんです。
あ、そうですか、
うん、だからこういうようなガスのことをグリーンハウスガス、
は
い、GHG って呼ぶんですが、グリーンハウスガスっていうのは温室効果ガスっていう、
なるほどね、
意味なんです、はい、温室の本当に使ってるんです。
うーん、
これはもう本当にやる気満々なんですね。
うーん、
だから二酸化炭素を産業利用するっていうのもあるけど、はい、産業利用しちゃうとまた元に戻っちゃう、
うん、はい、
うん、だから面倒くさいから地下に埋めるっていうのを、
はい、 そうですね、もうと
っくに海外では始まってるんですね、はい、日本でも実証事業を始めるところですが、海外ではもうそれで、例えばあの自動車会社とかが、
はい、
あのアイスランドで、そういう、 もう大気中から二酸化炭素を集めて、はい、岩盤の下に埋めるっていうのをやって、年間1万トン買いますとかやってるんですよ。
なるほどね。そうするとそうなるほどね、
うん、そうすると自分の会社で二酸化炭素を減らしたことになるわけです。
なるほど、はい、
まあそんなような時代になってますね。もうエコというのはビジネスです、
はい、でもそうですよね、まあ、そこになんかそういう、なんかチャンスもあるわけですよね。
ビジネスにならない限り、はい、そんなんできませんって、
はい、まあ、でも確かにそうですね、まあ、それがあとは国家がやるかっていう、
国家がやるのもいいんですけど、ね、はい、それは何らかのこのインセンティブというかね、
はい、
なんかこうやらなきゃいけない何かが働かないとやらないわけでしょ。
そうですね。でもこれは安くなるんですね、さっきの
枠に安くなります。
ねえ、あの、はい、
うん、あの 今よりはね、アミン溶液に溶かしてやるやつより
は
ね、
はい、
でそれぞれが今何種類か方式あるけど、はい、それぞれでコスト争いをするとは思います。なるほどね。次いきます。
はい、
今日の新聞、いくつかの新聞に、はい、自動車業界のこの4月6月の四半期、まあ基本的には第一四半期ですね、
はい、
3ヶ月の、業績が出ていまして、車の7社は円安を支えに営業増益ですね、
はい、
円安で、
はい、
うん、
そうですね、
例えばトヨタなんていうのは、はい、4月から6月の3ヶ月だけで、何これ、1兆3084億円、
はいはい、
1兆3000億円よ、はい、営業利益、
うーん、
とんでもないね。
すごいですね、
うん、ただね、これあの円安要因っていうのが3700億もあるんですよ、トヨタで。まあそれでも1兆円以上利益あるんですけど、はいはい、まあ、大したもんですわね。でホンダもね、
はい、
ホンダもちなみにこれトヨタのこの第一四半期の利益は過去最高です、
はいはい、
でホンダもですね、はい、あの営業益が過去最高になったんですね、うん、これは両方とも、はい、トヨタもホンダもアメリカでハイブリッドが売れてるんですね。
うーん、なるほど。
もう大体あの電気自動車の化けの皮が剥がれて、
はい、まあ、奥さんいつも指摘してますもんね、うん、はい、
電気自動車は良い点はある、う
ん、はい、
なのででもやっぱりインフラも追いついてないし、
うん、はい、
あの値段高いし、なのでハイブリッドっていうのがこれが売れるだろうって、うん、トヨタが最初に踏んだわけですので、はい、で始めたわけです、プリウスで。これが今になって大正解っていうことになり、なって、はい、ホンダとトヨタはそれがアメリカで売れまくってるんです、
うん、
ところが日産はそれ売ってない。
あ、そうですか、なるほど。
だから日産だけですね調子悪いんですよ、
うーん、
かわいそうに、
はい、本当ですね、
だだ日産だけ調子悪いんですよ、はい、なのであの、まあ、各社各業ありますけれど、
はい、
あの自動車業界、今後はですね、あれですね、円安がもう、随分落ち着いてきましたよね、
はい、あ、そうです、まあ、先日でもちょっと急激に円高に振れね、
そう、はい、株が大暴落した時には円が141円、はい、そこから今持ち直して145円とか7円とか、
はい、
まあ、150円手前でも、
はい、
やってますよね。それだと自動車会社は減益になります、
うん、うーん、なるほど、そっか、
うん、だってトヨタなんて国内で作ってる自動車の半分は海外に輸出してるわけですが、
はい、そうか、輸出だから
、ね、輸出すると、はい、円が高くなると売上金額としては安くなっちゃうんですね、
はい、
うん、まあしょうがないですね、そういうのは、
うん、はい、そうですね、
まあそれはそれとして、もう円安とかはしょうがないですよ、
はい、まあ、もう一企業ってどうにかできることじゃないですからね。
だからある程度、はい、読むしかなくて、
はい、
もう日銀が金利いつどのくらいまでやるかっていう、うん、はい、 ことですよね。あとはアメリカの金利がいつ下げるかですよね、うん、はい、まあもう本当株価の大暴落したかと思ったらすごく高騰してむちゃくちゃな動きでしたね。
すぐね盛り返すって言い方が正しいのことはあれですけど、はいね、いや私全然あの株やらないんで何の影響もないんですけど、まあ、これで儲けてる人がいるんだろうな、まあ、損をする人もいれば、まあ、儲けてる人もいいんだろうなと思って。
僕ね、あの株がね、うん、はい、大暴落する直前に株を買っちゃって、
はい、あら
大バカやりましたね。
あらららら、でもじゃあ持ち直
しほんのちょっとしか買ってないので、うん、ガバッと下がって、うん、で悔しいから、はい、あのガバッと下がった後は確実にあの、はい、またあの上がる、あの大高騰したじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
それ見えてたので、
はい、
もうあの相場が始まる前に、はい、あの注文出して、
はい、
あのほとんど取り戻たった1日で取り戻しました。
あ、よかった、あここにいましたよ。でも取り戻したから損はしてないってことの、
うん、損はしてないけど儲かってない
ってことですね。
儲かってない、
損したままじゃなくて、
そう、もう本当にね、
いやちょっと大暴落するね、ちょっと歴史的な本当大暴落にね、
あれは異常でした ね、あれはちょっと
何だったんでしょうね。
結局狼狽しましたね。
いや、奥井さんでもさすがにですか。
いやこれ、ね、ここまでいくとは思わなかったですよね。
だってさ、まあね、4万あれだったのが3万4千とかって言って、本当に4千とかで、ね、下がったんですよね。3万1
千台でした
よ。そうですよね、
うん、これはね予想はできないです、あんなものは。ただ今も自動車業界の調子がいいって言ったように、
はい、
日本経済の足元は悪くはないんです。そんなに良くもないけど、
はい、
悪くはないんです。したがってベースはしっかりしているので、はい、株価が
ね
極端に下がるという道理はないんです。あれはたまたま円が高くなると、これまで円キャリーといって、安い円を買って、高いドルだとかそういうところに投資していた人たちが、いけねえいけねえ、円高くなっちゃったよとか言って売り始めたんですよね。そういうようなことなんです。
なるほどね。いやもう全然素人の私でも理由が分かんなかったですもん。何かそんな大きな世の中起きてるみたいなって
。いやそうね、
うん、だって大統領選挙だってまだ全然別にあれだし、
ね、いや、うん、多分ね、うん、AI が狼狽したと思う、
うん、ですよね、予測でき
る。あれ AI だと思う。
うん、
今時みんな AI で取引してるんで、
はいはい、
AI がおダメな売れ売れって言ったんだと思う。だから AI に落ち着きなさいっていうことを教えないとダメね。
そういうことですよね、はい、
AI 君あなたね、こういう時にはまず落ち着くのよっていうことをちゃんと教えないとね、
はい、ですよね。先日似たような、うん、医療系ドラマですけど似たようなシーンがあったな、うん、AI が狼狽してて、
うん、暴走するのよ AI って。
うん、でもそうなるとちょっと制御がね、やっぱり人間がしなきゃですもんね、うん、
ちゃんとね賢くね、はい、しないと、
はい、
さて次行こうかな、
はい、
ね、最後はね、
はい、
これはね外食の主要33社の6月の、はい、売り上げが33社9ヶ月ぶりに全社プラス、
はい、よかったですね。
全社プラスですね、
よかった。
ファミレスだとサイゼリアが、はい、なんと 31.9%、
すごいですね。
客単価が 5.7% 増加して客数も 24.7%。 サイゼリア何やったんだ、何をやればこんなになるんだ。
でもサイゼリアはもともと安いですから ね、まあ、ねだからそこの客単価が増えてるっていうのもポイントじゃないですかね、まあ、他のファミレスより
安い、
まあ、安いけど美味しくなりました、うんうんうん、最初にできた最初の頃よりすごく今あれだと思う。
ちなみにスカイラークもね 15.7% 増えてて、はい、客単価 7.5% 上がってる。
なるほどね。
ただサイゼリアは客数が 24.7% 増えてるけど、はい、スカイラークは 8% しか増えてない。でファーストフードでいうとね、
はい、
どこだ、あ松屋、
うん、
松屋が、
はい、
ね、売上が 25% 増えてる、
ね、松屋
客数が 12% 増えて、はい、客単価が 7%、
はい、
すごいですね。
松屋でもやっぱ CM とかかな、やっぱり丼物人気なんですかね、やっぱりね。
寿司屋では元気寿司ですね。
はい、はい、元気寿司が。
王将も頑張ってますね。
はい、あ、餃子いいですね。
うん、はい、まあ、大体このぐらいかな。
はい、そうですね、ありがとうございました。はい、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。